イエスの誕生は乙女マリアを通して奇跡的な出来事となりました。クリスマスはイエス・キリストのお誕生に焦点が置かれますが、今日の箇所はイエスのおそらく半年前に奇跡的に誕生した洗礼者となるヨハネの誕生の出来事となっております。なんでクリスマスの、祝う覚える日にヨハネの誕生の箇所なのかと、思うかもしれません。しかしこの出来事は今の私たちに対しても、また神様はどういうお方なのかということを今も教えている箇所となっているのです。さてヨハネ誕生の出来事を少し見ていきます。もう高齢であった祭司ザカリアと妻エリサベトの老夫婦に起こった奇跡でありました。祭司ザカリアはその仕事のため中神殿の中に入りますと、天使が現れ、1-13 で、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさいと伝えます。このことから二人の老夫婦は子供を願っていた。しかしその願いは叶えられずにこの時までいた。もう年を取っていた。そういう時に天使が現れ、あなたの願いは、聞き入れられたと伝えました。しかしザカリアは自分も妻も高齢だったということもあり、天使のお告げを疑いました。それで疑ったため、ザカリアはヨハネが生まれるまで口が聞けなくなるという、印が起こるのです。そういう受胎告知の後に、今度イエスの母となるマリアが天使から受胎告知を受ける流れになります。ザカリアの受胎告知よりもマリアの受胎告知の方がよく知られていて、絵にもよくされています。マリアという人物はこの時婚約はしておりましたが、結婚前の立場であって、その時天使から告げられたのが30節で、マリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、その方子は偉大な人になり意図高き方の子と言われると驚くことを告げられます。マリアは天使のお告げを信じ、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと引き受けたのです。マリアはこの自分に起こった受胎告知を同じように 受胎告知を受けていたエリサベトの妻、ザカリアの妻エリサベトのに報告をしていて、マリアは神を讃える歌を歌った。マリアの賛歌というのが46節から1章の46節からその段落に記されています。で、マリアは自分も受胎告知を受けたとき何と言ったかというと、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。というふうに、マリアは傲慢にならず、こんな身分の低いものにも神様は目を留めてくださったんだと謙遜に神を讃えたのでした。さて、マリアのこの受胎告知の話を聞いた親戚のエリサベトは、今日の箇所にあるように男の子を産んだのです。もう高齢で産むというのは普通は起こりません。奇跡的な誕生に親戚もまた近所の人々も喜びあったのでした。当時の考えは、子供は神からの恵みの一つであって、不妊の女は神の恵みから外されている、与えられていない人だと思われて見られていたのです。しかしこのエリサベトと夫のザカリアは、ではあまり変な人だったかというと、正しい人であったということが一章の六節に書いてありました。二人とも神に従おうとしている人であったのです。しかしそうであるにもかかわらず、神の恵みから外されているような子宝が与えられない状況を長年経験してきた二人でありました。若い頃は神様にそのことを子供を与えてくださいと願ったことでしょうが、高齢になるまで実現しなかったのです。もう諦めていた頃、ザカリアは受胎告知を受け、エリサベトは身ごもり、男の子を出産しました。子供が与えられなかった、もう周囲もそう思っていたでしょう。しかし奇跡的にエリサベトに子が与えられたので、主がエリサベトを大いに慈しまれた、憐れまれた、だと言って、周囲の人々も一緒に喜びあったということが今日の箇所の58節に書かれてあるのです。ここでは慈しまれた、憐れみを受けたのはエリサベトの方がメインであるような書き方をしています。妻子夫のザカリアよりもエリサベトの方が不妊の状態で辛い思いをずっとしてきて、恥ずかしい、神の恵みが与えられないという思いが強かったのでしょう。この主が憐れみを彼女にとって大きなものとしてくださったということが58節に書いています。憐れみを大きくするという意味が58節にあります。今の私たちも自分の生活の中で は神の憐れみだとしか言いようがないことを受けることがあります。その時私たちは謙遜に、ああ私は本当に小さいものだけれども、神が目を留めて憐れみをかけてくださったんだと素直に喜ぶ、まあできる、あるいは喜び合うことができるのではと思うのです。今回エリサベトには男の子が与えられました。彼女に神の憐れみが大きくなった出来事です。彼女にとっても周囲の人々にとっても神の憐れみがとても大きく見えた出来事でありました。そのことを謙遜にエリサベトも周囲の人、近所の人も喜び合ったのです。自分たちがすごいから、正しいことをしてきたからだと、そのエリサベトは自分を誇ったのではありません。さて、天使から受胎告知を受けたとき、ザカリアはその子をヨハネと名付けなさいと言われていました。このヨハネという名前の意味は、神は恵み深いという意味なのです。確かにヨハネの誕生というのは、神は恵み深いという現れでありました。また当時は男の子を出産すると、8日目に割礼を施す人たちが訪れます。その施行のために人々がヨハネのとか、エリサベトが産んだこのところにも来ました。このエリサベトから生まれた子は祭司の子供なので、父の名を取ってザカリアと通常はつけるのですけれども、母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりません、と天使、神に従ったのです。人々は言います。あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいない。という。しかし、名付ける最後の決定権を持つ父親、ザカリアは、こう反応します。父親は字を書く板を出させられると、この子はヨハネと書いたので、人々は皆驚いたとあるのです。まあ、意外な決定に周囲の人々は驚きました。すると、この口の利けなかったザカリアでしたけれども、口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めたのであります。ザカリアは受胎告知を受けたとき、信じなかったので、印として口が聞けなくなっていました。まあ、10ヶ月なのか、約1年なのか、そのぐらいの期間です。しかし、妻が受胎告知通り身ごもって、それを間近に目にしていた期間、彼は自分の信仰が新たにされていったのです。彼は命名する時が来た時、当時の習慣に従うのではなく、神の命令、お告げに従い、ヨハネと名付けると決定、信仰の行為を取りました。このザカリアの神の讃える言葉というのは、次のページの67節というところからあります。さて、このような高齢出産、またザカリアの口が聞けるようになったことを見た人々は、その噂を広めていくのです。そしてユダヤの 山里中でこのことが話題になりました。まあ、当時は今のように携帯とかスマホとかテレビとかインターネットというのがあるのではなく、噂、口伝いで情報が伝えられていきました。まあ、そういう手段で山里中にヨハネの不思議な誕生のことが知られていったのです。そして66節にあるように、聞いた人々は、まあ、山里中の人たちはこれを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかといった、この子には死の力が及んでいたのであるとあります。まあ、周囲の人々は噂を聞いて、その子には神の力が働いているんだと、まあ、思いました。まあ、この時は人々は、ローマの圧政から解放してくれる救い主を待ち望んでいた時代でもありましたので、まあ、そういう期待をヨハネに抱いた人もいたかもしれません。またヨハネは祭司ザカリアの子供ということであり、まあ、正しい血筋から生まれてきた子供でもありました。その点、幼子イエスは対照的になります。イエス・キリストは祭司の子供として生まれてきたのではありません。大工の子供として、また乙女マリアを通して誕生していく、まあ、そういうことが2章から記されています。まあ、イエスはヨハネよりも誕生する環境、立場といって少し悪い状況であります。イエスは結婚前の乙女マリアから生まれた。これは周りで変な噂の種にもなる話題になり、ヨハネの誕生とはちょっと変な噂が広まるということで違うのです。またイエスは家畜小屋で生まれました。本当にこのヨハネ誕生とイエス誕生は、まあ、受胎告知という面ではある意味共通していますが、ヨハネの方が環境は良かった。いい間は、いい環境で生まれてきたのです。しかし、ヨハネとイエス誕生で共通しているものがあります。それは、誰にも目を留められていなかった女性たちに、神が目を留めて受胎告知を与えたという、告げたということです。エリサベトというのは、はじめご紹介したように不妊の女でありました。正しいことをずっとしていたにもかかわらず、子宝がに恵まれず、神の恵みから外されていると自分も周りの人も思っていた人でした。ある意味差別、偏見を受けてきた不条理な女性でありました。またマリアという人物も、まあ、貧しい女性であることが聖書を見るとわかります。マリアは、マリアの賛歌で先ほども見ましたけれども、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったと神を大きく讃えています。このようにイエス誕生とヨハネ誕生共通するところは、出産する女性が神の憐れみを大きく受けたという点にあります。 このルカ福音書というのはどういう書物かといいますと、差別されている人とか、社会の片隅に置かれている人、人から見捨てられている人などに対するイエスの憐れみ深い姿を伝えている書、これがルカ福音書なのです。今回、社会の片隅、人から見捨てられていた人というのはエリサベトという女性になります。しかし、そういうエリサベトに大きな憐れみが与えられた。今日の58節にある通りなのです。彼女にとって思いがけない憐れみの出来事が起こりました。この神の大きな憐れみに対して、福音書の著者ルカは読者に、あなたたちにも神の大きな憐れみが与えられているのですよ、ということを伝えようとしているのです。また読者に謙遜に高ぶることなく、自分もエリサベトと同じように大きな憐れみを受けているんだと喜ぶことができる、そのことを教えています。今、教会はクリスマスを覚えて礼拝をお捧げしています。まあ、この世でクリスマスというと、まあ、教会が排除されてしまいます。またクリスマスどころではないという立場の人もいることでしょう。まあ、この世の中には、この聖書の時代だけでなく、社会から見捨てられた人も大勢います。片隅に追いやられてしまう人もいます。貧困問題、人間関係の問題、いろいろな問題で悩んでいる人々も多くいるのです。社会ではそういう人たちに対する思いやりの手が差し伸べられたり、また募金を募ったりすることも実際ありますが、しかし厳しい現実も同時にたくさん今も起こっているのです。まあ、人間社会の中にはスター選手のように注目を浴びつつ活躍する人もいる一方で、まあ、今日のエリサベトのように人から本当に目をかけられない人も今もいるのです。まあ、上を見たらキリがありませんし、下もいるというのが今の現状です。人知れず今大変な環境にある人もいます。まあ、しかし、私たちの憐れみ、手を差し伸べるというのは限界があるのです。私たちが憐れみをかけても力及ばないということは多くあります。しかし今日の聖書箇所というのは、神様がエリサベトに示された大きな憐れみであります。エリサベトは正しい人でありましたが、環境上見捨てられたような人でありました。しかし彼女は神から憐れみを受けたとき、正直に神が私にしてくださったことは大きな憐れみだと思い喜んだ。周りの人々と一緒に喜び合いました。今の私たちも神から与えられているいろいろな面で受けてきた、また今も受けている憐れみがあります。人から見捨てられたものにかけてくださる神の憐れみが私たちにも大なり小なりあるのです。またそれを私たちは謙遜に喜ぶ、また喜び合うことができます。また今日はクリスマスであります。救い主イエスを私たち罪人に 神の基準に従えない、従えれない罪弱さを多く持つ私たちに与えてくださった御子のイエスというプレゼント、神の大きな憐れみを謙遜に受け止め、喜び合っていきたいと思います。では祈祷を捧げます。天の父なる神様、エリサベトは神から大きな憐れみを受け、周囲の人々と謙遜に喜び合いました。私たちもエリサベトのように、神の大きな憐れみをいろいろな形で受けてきましたし、今も受けています。どうかエリサベトのように、神の御心に従うことができますよう助けてください。イエスへの信仰により、私たちの罪が許され、神との関係が与えられます。私たちには多くの罪弱さがあります。どうかそこからも、これからも助け出していってください。また少しでも私たちが神を主とする礼拝者として歩み、あなたの意図された自分人生を歩んでいくことができますよう、こういう面でも憐れみをくださり、教え助け導き続けてください。今も病で、また課題で困難を抱えている人たち、どうかそういうものすべてに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、負担を、重荷を減らしてください。この言い尽くせぬ祈りを、救い主、イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。